ご神君、一つ、過ぎたることを思い出して腹立て苦をすなえ。過去、現在、未来までも生かしきることが信心ですから、すべてのことにお礼の言える信心をいただきたい。あれもおかげ、これもおかげとわかるとき、無明の闇はいつしかに光明世界と変わるなり。心眼を開けてみれば、忌まわしきこととて今は親愛と悟りて真昼の道行かん。心に光をいただく。心に光が差してくる。その光、心にいただく光とは一体何だろうか。希望の光というようなことを言ったりいたしますね。私どもの心が真っ暗闇だ。その真っ暗闇に光が差してくる。ではその私どもの心に差す光というものは何だろうかと思います。まあこれは月並みな表現かもしれませんけれども、やはりそれは愛というものではないでしょうかね。親愛ですね。神様の愛です。また親の愛とも言えるかもしれません。神様が私どもの親である。まあ肉親の親、育ての親、あるいは養いの親というのでしょうかね。養育の親とかいろいろありますけれども、我が本体、あるいは我が魂の親とでも言うのでしょうか。まあ、ある意味師匠は肉親の親以上の親というものを神様に感じておられたようですね。まさに我が本体の親、身も心もそれこそ魂ですか、その親というものですね。その親神様と言われますね、と言います。その親神様の愛を感じるとき、その時に心に光をいただくときではないでしょうかね。もちろん分かるということもありましょう。師匠が一切が親愛と教えてくださる。ああなるほど、親愛なんだな、あこれも親愛なんだな、あれも親愛なんだなと教えを聞いて分からせていただくということもあります。そして分かって、なるほど親愛だと合点がいき、そこにまあ何と言いましょうかね、安心の光というのでしょうか、光をいただくこともあります。しかし分かった、頭で知ったというだけではまだ本当ではありませんね。やっぱり心で感じる、神様の愛を肌身で感じる、親愛を感じるという世界が必要だと思いますね。その信心の稽古をさせていただく一つの、まあ、目的というのでしょうか。その一つはやはり神様の愛を感じるということではないでしょうかね。そしてその神様の愛、親愛を感じれたときに心に明かりが灯るということになりますね。では例えば人間同士の愛であったり、親子の愛であったり、どういう時に愛を感じるか。まあ好きなものをプレゼントしてもらった時に愛を感じたと。愛の告白を受けた時に愛を感じる。というようなこともあるのかもしれませんね。また、親の愛というもの。それはやはり、子供を外敵から守るというのでしょうかね。何か災いが起こってくる、それを守ってもらう、その守ってもらった時に愛を感じるということはありますね。また願い事をする、その願い事を叶えてもらう、 そこに愛を感じるというようなこともあると思いますね。そのさまざまな形において神様の愛というものを感じる、感じ続けていくことが大切だということですね。その神の愛、親の愛、しかしその神様の愛というのでしょうか、親の愛というものはなでさすりするばかりではありませんね。もちろん親からなでさすりしてもらう、神様からなでさすりしてもらったときにその愛を感じるということもありましょうね。しかし私どもが一番愛を感じなければならない、これは分からなければならない、悟らなければならないということかもしれませんけれども、親が子供に愛情を注ぐ、それは子供を育てるということにやはり愛情を注ぐのではないでしょうかね。子供の成長を楽しみに、いわば子供にご飯を作ってあげたり、なんと言いましょうかね、いろいろ子供の世話をする、それは子供の成長を願うからですね。子供が成長してくれる、その育つということ、その育つ、そこに愛情が注がれるわけですね。ですからただ甘やかして育てるということばかりではない、時には厳しく育てる時もある。その厳しく育てられる時に私どもはとかくその愛情というものを感じることができませんね。わがままだからですね。自分の都合の良いようにいかないと親の愛というものを感じることができなくなります。反発をしたりします。それこそ産んでくれと言って生まれたのではないといったような暴言というのでしょうかね、を吐いたりするようなこともありますね。その親が子供の育つことを願ってさまざまな世話をしてくれていることがわからないからですね。そこには私どもがそれこそ育ててもらっているというその恩というのでしょうかね、その愛というのでしょうかね、それを分からずに自分でまあすくすくと育っている、自分で成長しているというふうにまあ勘違いですね、私どもの勘違いということかもしれません。どこまでもやはり親が守り育ててくれている、まあこれはもちろん一般論ですから例外もあります、例外はありますけれども、一般的な何と言いましょうかね、お話ですね。そうでないと話が先に進みませんからね。例外を持ち出したのではいくらでも例外はありましょうけれども、一般論として聞いていただきたいと思いますね。その神様が私どもを育ててくださる、その私どもを育ててくださる愛がそこに注がれているということです。何を育てようとされるのか、もちろん肉体的なものもあるのかもしれませんけれども、一番神様が私たちを育てようとしておられるのは私どもの心だということです。神様の愛が一番注がれる、それは私たちの、私どもの心を育てること、魂を育てることに一番の愛情が注がれていると。だから時にはそれこそ 腹を立てない心を育てるためには、腹立たしくなるようなことを起こして、そしてこれでも腹を立てないかといったような育て方をされることもありますね。厳しく育てられる時があります。その厳しく育てていただいている時に、今まさに神様が私の心を育ててくださっておるのだと、そこに親の愛を見出すというのでしょうか、感じ取っていく、これは教えていただいてわかることかもしれませんね。そういう、それこそ自分にとっては都合の良くないことの中にでも、神様が私の心を育てようとしておられるのだと、神様の愛情を感じ取っていくとき、初めて一切が親愛ということになるのではないでしょうかね。ただ撫でさすりしてもらっているとき、外敵から身を守ってもらっているときだけに愛を感じる、何か好きなものをもらったときにだけ愛を感じるという愛の感じ方では、神様の愛を、その全部を感じていることにはなりませんね。そういう嫌なことの中にでも、このことを通して神様が私の心を育てようとしておられるのだという、その愛情を感じたときに初めて、あれもおかげであった、これもおかげであったといったような、神様の愛のすべてを感じ取ることができる、まさに一切が親愛というものを感じることができる、それを感じたときに初めて心に本当の光をいただいたことになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。